自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はメルマガ読者さんからのご質問に三栗さんにお答えいただきます。
はい、
はい、では早速ですがご質問をご紹介いたします。はい、今は庭に数坪ほどの家庭菜園ができる場所があり、農政課を通して100坪ほどの畑を借り、車で30分ほどの場所に80坪ほどの山林を持っています。自給自足まであと一歩のところで仕事をすぐに辞めることができず、時間の配分と戦っていて悶々としています。お金を貯めてからでないと自給自足は難しいと思ってしまいます。三栗様はどのように乗り越えてきたのか気になっております。という。
はい。
はい。ご質問なんですけれども、
なんかすごいですね。ご質問ありがとうございます。農政課を通して100坪の畑を借り、80坪ほどの山林を持っています。
はい。
もうね、まさにザ・自給自足って感じですけど、ね、仕事をすぐに辞めることができない。はい。
うん、
時間の配分と戦っていてもんもん、うん。うん。はい。ありがとうございます。うん、ということで、ね、お金を貯めてからでないと自給自足は難しい。
うん、うん。
うん。なんか、この質問、ご質問いいですね。いいですね。
ね、本当に
すごいな、うん。
ね、
あの。
なんか誰しもが、こう思うであろうっていうことをご質問として送ってくださってますね。
ね、ありがとうございます、うん。多くの方がそういうね、お金を貯めてからでないと自給自足難しいんじゃないかというイメージをお持ちなのかもしれませんので、じゃあちょっと、ね、それに関して、お答えしていきたいんですが、まず、この自給自足をするっていうね、これがどういうことなのかというか、まあ、どう捉えてるかにもよると思うんですけど、
はい。
この、やっぱりね、この自給自足をするという、この言葉のイメージがあって、うん、テレビの影響もあると思うんですけど、
うんうんうん、
どうしても、人里離れた山奥にこもり、外には出ずに、暮らしのすべてをそこで完結するみたいなね。そういうイメージが浮かんでくるんじゃないかなという気がしますね。
そうですね。
このイメージなんか根強いですよね、このイメージ。うーん、もう払拭できないぐらいの強いイメージにとなってる気が
する。そうですね。やっぱりテレビ番組で取り上げられる方たちはそういう方ばかりなので。うん、
はいはい。
まあ、自給自足生活ってそうなんだって。
う
ん、
そういうのを取り上げますよね、普通ね、テレビもね。
そうですね。
うん、ね。ということで、はい。そういう、もちろんね、そういう自給自足、ザ・自給自足という暮らしもあると思うんですけど、
はい。
僕が思うのは、その自給自足にも、レベルがあるだろうという気がする、していて、
うんうん。
まあ、今言ったのが、その 100% の自給自足。というイメージだとすると、うん、これね、もう自給自足の暮らしか、そうじゃない暮らしかって、多分ね、ほとんどの人が、そういうイメージだと思うんですけど、
うんうん、
100% の自給自足があるんなら、1% の自給自足もあるだろうなと僕は思うんですよね。
うんうん、
1% の自給暮らし。まあ、10% でもいいんですけど、その、0か1か、自給自足かそうでないかって、まあ多くの人は考えると思うんですけど、その、まあよく言う言い方ではグラデーションがあるというか、
はい、
全く自給しない暮らしから100%の自給する暮らしの、その間に、こう、なんか、まあ0か100かで言えば、1も2も3もあるっていう、ね、そんな感じだと思うんですよね。
うんうんうんうん、
で例えば、この家の、本棚だけを自作するような自給自足の暮らしとか、
う
もっと言えば、すごい細分化すればね、梅干しを作るという自給自足があったり、
うん、
獣を作るという自給があったり、果実酒を作る自給、味噌を作る自給、うん、みたいなことを言えば、まあね、イキさんもね、はい、この果実酒とかね、味噌を作る自給自足生活をする人じゃないですか。
はい、はい、そうですね。ポン酢もしょっちゅう作ってますね。
ポン酢もね、そうだそうだ、ポン酢も作る、自給自足生活をイキさんもされているように、
はい、
うん。ね、もっと言えば、自炊をしている人は全部自給自足。
うん、
一部分はね、
うんうん。
1%。それもカウントすれば 1% の自給自足をしています。っていうのも、まあ、いいんじゃないかなと、うん、思うんですけど、うん、で、それであれば別に都会であってもアパート暮らしであってもやろうと思えばすぐにできると。
うんうん、
そういう場合はお金貯めなくていいですよと。だからお金を貯めてからでないと自給自足は難しい。いや、今すぐできますよ。ってなると思う。
そうですね。それを、たくさん、1% をたくさん積み重ねていってると、
はいはい。
いつの間にか、結構自給自足な暮らしになってるな。
ああ、そうですよね。そうですね。
場合もありますよね。
そして、そういうことを積み重ねてると、なんか似たような考えの人に会いやすくなって、そして、なんか、実は、土地が余ってて使う人探してるんだみたいな話になり、
はい、
そういう暮らししたいならここ使わないみたいな話がこう舞い込んでくるっていうことが結構見てるんですよね。まあ僕もそういうことだ、そういうふうにやってきたんでね。
はいはい、
だからこの積み重ねて 1% を積み重ねていくっていう方法もあると思います。はい。まあで、まあ、それはそれとして、まあ、それはね、もう本当セミリタルラジオでしょっちゅう言ってることではあるんですけど、
はい。
この質問者の方の状況を見ると、山林を持っているとかね、あとは、畑も借りてます。100坪の畑も借りてます。山林も持ってます。ということなので、
はい。
まあ、きっと、先ほど言った、まあ、100% に近い、その暮らし丸ごと自給自足を、やりたいんだろうなというのは、文面から読み取れるので。いや、そのね、本当暮らし丸ごと自給自足的な、その 100% に近い状況を実現しようとすると、ほとんどの人が仕事収入どうしようって話に、やっぱりね、なるはずなんですよね。で、どうしましょうということなんですけど。
そうですね、そうですね。
うん、またね、これイメージが、その山奥に暮らすイメージってあると思うんですけど。
はい。
うん。実は、山奥って道つながってるんです。
確かにそれはそうですね。
だから、外出れるんですよね。だから、今まで通り仕事をできるっていう人も実はいるかもしれないんですよね。ちょっとその通勤時間が長くなるけど、実は職場まで行ける。車があれば通えない距離じゃないよ。っていう場合もあるかもしれないですよね。そしたら、まあ、それをすればいい。仕事収入変えずに、ちょっとだけ通勤時間が長くなるとかっていう可能性もありますけど、でね、この方、車で30分ほどの場所に山林持ってるっていうことなんで、
はい。
往復1時間、通勤時間増えるなら、今のまま行けるかもしれないですよね。もしかすると。
そうですね。
ね。まあ、毎日1時間はきついかもしれないですけど、こういう可能性は少なくともあるので、
そうですね。
そんなこともあるかなと。あとは、まあ、もしそれが、2時間、3時間が通勤にかかることになるなら、やっぱ通える範囲内で仕事を探すっていう方法もあるんじゃないかなと思って、要はね、僕が、言いたいのは、山奥に住むとしても、ずっと困って通勤できないみたいなイメージあるじゃないですか。
はいはい。
現実的にね、そんなことなくて、車あれば意外と簡単に街に出れて、で、うちもね、山奥に住んでますとか、 まあ、自分でも言ったりするんですけど、国道まで4キロなんですよ。
うん、
で、国道沿いにはお店もいっぱいあって、普通の街中なんですよね。
はい。
うん。で、そこに車で10分で行けるんですよ、
ね。ああ、10分。
だから、僕別に、都会とは言わないですけど、まあ、住んでるの札幌ですし、山奥に住んでるように見えて、都会にも住んでるんですよね。
うん。
で、国道に出たらコンビニあって、スーパーあるので、実は便利にも暮らしてるんですよね。
ああ、本当ですね。
ね、だから、その山奥に住んだらもう完全シャットアウトみたいなイメージあるかもしれないですけど、うん、そこまでお店のある街中まで何分の場所なのかっていうのは結構大事かなと思います。う
んうん、確かに、はい。
だからそういうことをね、なんか、そのイメージにとらわれず現実的に何分かかるんだろうみたいな風に考えていくと、意外とまあなんか出てくるのかな、新しいアイデアがって気もするんですけど。
そうですね。やっぱり、分離すると良くないですね。
ああ、はいはいはい。
自給自足するためにはもう、今の仕事やめてって、うん、そこで分離するよりは、仕事続けながら、自給自足ができる道、どんなのがあるだろうって探した方が、絶対進みやすいですよね。
そうですね。なんか、今のイキさんの話で、思い出したことが、まあ過去のポッドキャストの回で、奥さんは反対しなかったんですかみたいなね。
はい。
どのように切り出したのでしょうかみたいな、ね、
うんうん、
質問もいただくことはよくあって、まあ、それこそがまさに分離というか、
うん、
なんかこう、今の暮らしから自給自足の暮らしっていうか、こう完全に違う世界に行くみたいなイメージがやっぱりあって、それも、そこに行くにはこう、大きな決断が一つ必要で、その決断とか家族に話すには、もう一発勝負で、この前も、ポッドキャストでも喋りましたけど、ちょっと夕飯が終わった後話があるんだ。いいか?みたいな。え、何?実は、自給自足をやろうと思っているんだ。みたいなね。そういう、なんか、こう、間がない。ここの世界からこっちの世界に一気に飛び込むんだ、みたいな。こういう印象ってやっぱりどうしてもあって、なんか実際にはこう、ゆっくり進んでいくものなので、一発、話し合いもね、別に一発勝負じゃなくて、日常的になんかこういうのしたいよね、でも難しいよね、でも仕事がさ、とかなんか、そういうなんか、日常の中でずっといろんな話をしてって、ちょっとずつ向かっていく。一発勝負のね、なんか、ね、プロポーズじゃないんだから、みたいな。そんな感じです。
そうですね。だからドラマティックにしなくていいっていう。
そうそう。もう、だから、ドラマティックに考えると、なんか、いや、今じゃないとか、なんか、いろんなことを考えるんですけど、この過渡期というか、こう、そこにも、こう、さっきグラデーションと言いましたけど、
はい。
過渡期、その移行期というか、があって、そこにも、こう、連続的にこういろんなことが、暮らしが続いていくので、
うん。
それはもうなんかそう、なんか、どこかからどこかに、こう世界が変わるように行くわけじゃないんですよっていうことはね、もう何回も言ってますけど何回も言いたくない。
うんうんうん、
ね。
大事ですね。
うんうん。で、まあそうは言ってもやっぱりですね、
うんうん、
やっぱり本格的にその自給自足的な暮らしをしたいし、通勤も難しいんだという人がいれば、やっぱりそこで、まあいつも言ってる仕事の時給に、まあようやく話が行くかなと思うんですけど、自分で、だから通勤も難しいから自分で仕事できないかなという方には、まあ仕事時給するという方向を考えるのもいいのかなと思うんですよね。
うん、
本当ね、これ昔は、本当にできなかったのが、
うんうん、
もう今の時代すごいなぁと、もうここ最近、ここ最近って言っても、まあ、10年前、やっぱスマホできてからのような気がしますけど、
はい、
で、スマホができて、どこでも仕事をできるようになり、それが、コロナのね、2020年から22年の、ね、リモートワークの加速で、
うん、
ネット環境あれば仕事はできるというね。
うんうんうん、
あれをなんか、全世界的にやったのが、なんか、 あれ現実だったじゃないですか。その前って、その、リモートワークという働き方があるらしいと。
うん、
自分には関係ないけど、みたいな感じだったのが、本当自分の会社でリモートになった人もね、一定期間だったとしてもいっぱいいると思うので、
うんうん、
リモートでも会社行かなくても仕事できるって、多くの人が、同時にみんな体験して意識が変わったんじゃないかなと思うんですよね。
本当にそうですね。
ねえ、よく考えたらね、今もまあ先週からの引き続きでね、今ニュージーランドに来てて、
はいはい、
イキさんとリモートで収録してて、これね仕事楽しんでやってるからあれですけど、仕事ですもんねこれね、リモートワークですよねこれね、
うんうん、完全に、うん、そうですね。
イキさん自宅からですか？
私自宅からです。
リモートワークのができる時代になりましたとかっていうことをリモートワークで喋っています。
ねえ、はい、でも本当にこれが普通になりましたよね。
うんうんうん。
選択肢の一つになりましたね。ね、うんうん、
現実的な選択肢の一つになってますよね。
うんうん。
ね、なんか、話、ちょっと脱線するかもしれないですけど、二拠点生活っていうやつも、
はい、
なんか、ね、十数年前は、
うん、
なんかできたらいいですよね、そういうこと。お金持ちの人はいいですね、みたいなイメージってあったと思うんですけど、なんか全然現実的にやる人が増え始めてるような気もしてるので、
はいはい、
うん、ね、時代は変わったなと、
うん、
なんか自給自足という、その、なんか昔っぽい暮らしが、この時代が進んだ現代だからこそできるようになってきたみたいな気がしてますね。
そうですね。
ね、
確かに。
ね、まあ、だから、まあそれを利用して自分の好きなこととか得意なことをライフワークとして行い。
うん、
で、そのライフワークを自給自足の暮らしの収入源にすると。うん、まあいうのが、まあいつも言ってるね、仕事の自給講座とかでも目指してるやり方なんですけど。
うんうんうんうん、
まあね、それを聞いてもね、まあでも、どう思うかな。あなたはやってるからそう言えるんでしょ、みたいなふうに思われるか。
まあ少なからずいらっしゃるかもしれないですね。
かもしれないですね。うん。まあまあ。で、まあ以上これできるんですということで、
はい。
じゃあどうやってやるのかっていうことについては、まあKindle 出版で僕が2冊目の本を出したんですけど、
うんうん、
それの、まあ、タイトルというか、表紙に書いてあるメッセージとして、
はい、
お金の不安で田舎暮らしに踏み出せない方へ、という、そういう方に向けた、本、自給自足でセキュリタイヤー2、仕事の自給編、というのを出版してます。
はい。はい、
で、それの本には、山奥で薪を割っていても、会社員レベルの収入を生み出す、驚きのロードマップを公開っていう風に表紙に書いてまして、まあまあ、そういう内容の本ですので、興味のある方はお読みいただければと思っております。はい。
やっぱりこれ改めてタイトル聞くとそそられますね。
そうですね。まさになんか、結局宣伝かよってね、感じかもしれないですけど。いや、でもね、まさにこのメルマガ読者さんのような質問があり、で、本当にこの質問って多くの方からいただくんですよね。で、確かに簡単じゃないんですけど、まあ、継続しなきゃいけないとかね。いうのはあるんですけど、そのなんかとんでもない難しいことではないっていうふうに僕は思ってるんですよね。
うん、
で、まあそれをね、読めるように、
はいはい、
本一冊で読めるように書いたので、
うん、
はい。
そうですね。
はい。
1000円でしたかね。
1200円ですね、これ
は
ね。
1200円。はい。
一冊目、一冊目の本は1000円
です。あ、はい。
一冊目の本は、まあ、どういうふうに自給自足、暮らしをするかっていう本ですね。
うんうん、はい。
二冊目のこの本は、やっぱり一番の問題となる仕事について時給どうやって考えるかっていう本ですね。
うんうん、
はい。1200円で。
はい。そうですよね。でも1200円でその情報をもらえるっていうのは、 かなりお得だとは私は個人的に思うので。
ありがたいです。
チェックしてみていただきたいですし、はい、あと、ポッドキャストの中で、はい、よく、はい、講座の受講生の方にもご出演いただいてお話しいただいたりとか、はい、はい、講座自体についてもお話しいただいてますけど、はい、その、三つくりさんが行っている仕事の時給講座を、もう、受講するぞという形で、はい、受講していただいて、で、そこでライフワークを見つけるっていうことをしていただいてもいいかもしれないですね。
はい。
はい。
もうそれはもう最高に僕としては嬉しいかもしれない
ですけどね。そうですよね。一緒に見つけていけますしね。
はい。まあ、長期講座はハードル高いという方は、1200円でね、読める本もありますし、無料で聞けるこちらのポッドキャストもございますので。
本当ですね。
好きなものをね、なんか情報を取ってもらえればなと、はい、思います。
はい、ありがとうございます。
ます。
それでは最後にメッセージをご紹介いたします。
はい。
マメさん、女性の方からいただきました。
はい。
ユーボ同学がウィキペディアに掲載という一報を聞き、早速検索しましたよ。お世辞ではなく、ユーボ同学は本当に素敵な言葉だなぁと思います。断捨離と同じくらい、皆が自然に口にする言葉になるといいなぁと勝手に願っています。という嬉しいメッセージをいただきました。
はい、めっちゃ嬉しいですね。
はい。
そう、検索したらね、ちゃんとね、出てきますね。
出てきますね。
上位表示。上位表示。でも、ウィキペディアよりも、もしかしたら、パーマカルチャー研究所のブログがトップに出てきたりもするかもしれないですけど、はい。もう、トップページには出てきますね。
はい、はい。
ね、この断捨離と同じぐらい、自然に。
うんうん、
もう、断捨離って、ね、だから、なんとなく僕のイメージは1990年代ぐらいから、出てきたような気がして、もう当たり前の言葉になりましたよね。
そうですね。私、断捨離って、最初聞いたときは、もともと、ある、造語じゃなくて、もともとある言葉なのかと
思って。あ、はいはいはいはい、
はい。
はい。
ね。だから、そのぐらい浸透するともういいですね。
ね、もう完全に当たり前になってますもんね、これ。
はいはい。
うん、ほら、そういう風になるといいなと思ってて、やっぱね、僕が、まあ、ユーボ同学辞書に載せたいなって、まあ、ずっと思ってたんですけど、その時にイメージしてた言葉は反応反 X なんですよね。
あ、
反応反 X っていう、まあ、半分脳的暮らし、半分 X っていうのは、好きなこと。あ、もともとこの反応反 X は、反応反漁って言って、半分農業、半分漁業っていうね、これはもともと辞書に載ってる四字熟語があり。
うん、
で、反応反漁の暮らしじゃなくて、X、漁業じゃなくて、脳的暮らしと自分の才能というか、まあまあ好きなことですね。ライフワーク的なものを X のところに当てはめて、例えば思いつかないけど、反応、反響とか、教っていうのは教育の教
で。あ、はい、はい。
何らかの何かを教える仕事をしながら、脳的暮らしをするとかね。うん。X の部分には好きな言葉を入れてくださいっていうような、これまた、まあ、1990年代だったと思うんですけど、塩見直樹さんって方だと思うんですけど、
はい。
間違えてたらごめんなさい。はい。うん。そういう方が提唱した言葉で、これはね、もう、ちょっと辞書に載ってるかはよくわからないんですけど、うん、これまたすごい、特にパーマカルチャー好きな人は、にとってはもう当たり前レベルで浸透してる言葉なので、うん、それぐらいのレベルの言葉になったらいいなと思っていたんですよね。
うん。
まあ、なんか、どれぐらいのレベルかわかんないですけど、とりあえず、ウィキペディアに乗り、はい、辞書に乗ったと、僕は言っちゃおうと思っています。
はい。
はい。でね、うん。まあでも、引き続き、発信をしながら、ね、マメさんが言ってくれてるような、みんなが自然に口にしてくれる言葉になるといいなと。
そうです。
勝手に願っていますって言ってくれてますけど、僕も願ってます。
はい、ありがたいです。ですので、マメさん含め、リスナーの皆様に、
はい。
至るところでユーボ同学を使っていただいて。
あ、はい、はい。
はい。
あ、そうだそうだ。思い出した ことで、そのユーモ同学という三つくりさんが、考えられた言葉を勝手に使ってはいけないと思いとか、すごい謙虚なメッセージをたまにいただくので、もうこれ、使ってもらわないと普及しないので、
はい、
もうなんか僕に断りとか全くいらないので、
はい、
勝手に、皆さん、ユーモ同学っていう言葉を勝手に使っていただけるとありがたいなと思いますので、うん、ぜひぜひ、はい。買いたいと思った方はそのまま使っちゃってください。許可とかいりませんっていう。
はい、はい、
はい。
ぜひ、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
豆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。